らっしゃい。今日から新しいメッセージのシリーズに入ります。先週までは3回のシリーズで力と愛と慎みの霊、第2テモテ、そして第1コリントの12、13、14章から本当に御霊の賜物について異言と予言と、そして私たちが本当に力だけでなく愛とそして慎み、秩序を本当に喜ばれる、本当にみんなが安心してみんなが一つになって、そしてイエス様をお迎えしていく、聖霊様に一緒に導かれていく、お互いに何か競ったり誰かが置いてきぼりになったりするのではなく、本当にみんなで、天の御国の道を歩んでいこうと、そのイエス様の愛を受け取りました。今日からは三条の水訓、説教と言います。まあ、水訓というのはおそらく三条の水訓以外にあまり使われることのない言葉だと思います。辞書で水訓って引くとですね、三条の水訓って出てくるんですね。はい、おそらく垂直垂れるって言いますから、本当に天から地へこのまっすぐにですね、この垂れる、何が垂れるのか、本当に神様の御言葉が降りてこられる、まあ、それが三条の水訓、メッセージですね。そのようにこの今日から始まるアドベント、イエス様ご自身が御言葉そのものであるイエス様が来てくださった、でイエス様はそれを口を開いて御言葉を語られる、それはイエス様そのものを私たちが受け取り、ただ聞くだけでない、私たちもそのイエス様の御言葉を生きていくものとなるんですね。そしてイエス様の御言葉を本当に語っていくもの、行っていくものとなっていきます。そのイエス様が、マタイの5章6章7章が中心ですけれども、その前にこの4章の17節から今日は行きたいと思います。聖書を開きの方は前にも出ますか、 J バイブル立ち上げていただいて下にあるので、はい、ありがとうございます。マタイの皆さんご自分の聖書もこのマタイのこれから4章、まあ、5、6、7章ですね、もう今月は、いや1月、2月ぐらいまでといきますから、私も先週も今週もいろんな天外内組とかでもマタイを全部読むっていうのを毎週続けてるんですけども、もう5、6、7章だけでも結構です。もう何回でも何十回でも、もう読んでもう読まなくていいように暗記しちゃってください。そうしたらもう読まなくていいですから、はい、いや本当にですね、これはもう聖書の中の聖書と言われる、もうすべての律法がここに凝縮されている、いやもう律法の時代終わったんじゃないかって、まあ、そういうふうに言われることもありますけど違います。イエス様ご自身が律法が廃棄されることはないと、律法が成就完成する、そのために私は来たし、このメッセージはまさにこの律法の完成なんだ、福音書自体がそうですけども、この福音書の中でも特にこの三条の水訓、私たちはこのイエス様のメッセージとして、イエス様そのものの御言葉としてご一緒に受け取っていきたいと思います。今日はその御言葉が語られる、イエス様口を開かれるというところまではですね、まずどういう、私たちにイエス様がこの大切な御言葉をくださるのか見ていきたいんですね。4章の17節をご一緒に読みましょう。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。もう一度、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。今日はこの悔い改めよ、御国が近づいたという。でもこれはイエス様が初めに言われた、ことよりもその前に、すでにバプテスマのヨハネを通しても語られていた、まあ、バプテスマのヨハネ最後の預言者、ヨハネよりも大きな偉大な預言者はいないとイエス様は言われましたけど、でもそのヨハネよりもこの天の御国の一番小さなものは大きなことをなすとありますから、まあ、そういうこのヨハネがこのイエス様の前に、実はこのすぐ前のところでヨハネが捕らえられて捕まってしまって、そしてイエス様が このガリラヤに、行かれて、で言われたのがこの御言葉なんですね。バプテスマのヨハネとイエス様が同じことを最初に宣言されたということは、まあ、イエス様はもう神ご自身ですから、神の言葉で、ヨハネも預言者ですね。先週までこの預言の例というところを見てきましたけども、ヨハネも自分の言葉、自分で、私は悔い、みんなが悔い改めた方がいいと思うと、ね、天の御国が近づいた気がするという人の思いではなくて、これがまさに全く同じ神の言葉であったということがわかります。そして、イエス様もでも神でありながら人のことになられ、そして預言者と同じ言葉から宣教を始められたんですね。さあ、悔い改めなさいとあります。何を悔い改めるんでしょうか。悔い改めというのはこの方向転換ですね。向きを変えるということです。そして天の御国が近づいた。マタイの福音書では特にこの、まあ、マタイ自身もそうでしたし、この福音書は最初に書き送られたこのマタイの教会、まあ、今のシリアの方にあったと言われます。まあ、ユダヤ人が主でしたので、神という言葉をあんまりこの連呼しないんですね。大切に扱いますから。それで天の御国という言葉がよく使われます。天国、天の御国。でも神の国という言葉もマタイの福音書にも4回ほど出てきます。ですからこれは神の国のことですね。天の国っていうと何か皆さんこの死んでから行くどっか遠くにあるところと思うかもしれません。そうではなくて、これは神の国が、そもそもここも神の国として作られた。でも私たちが神の国を本当にでないものに、私たちの罪のようにしてしまった、成り果ててしまった、サタンの国になってしまった。でもイエス様が、イエス様と一緒にもう一度神の国にがここにやってきた、ここも神の国となる、神の王国となる、そのことを宣言されたんですね。ですから悔い改めよ、方向をますます私たちはこのサタンの国、偽りのこの騙し合って信じられない、そういう国まっしぐらだったのが、向きを変えて神の国であることを受け入れる、喜ぶ、そして私たちもそれをこのそこに入って作っていく側に一緒に回っていくということです。ここにっていうと私たちは場所を思うかもしれません。でイエス様は、神の国はこことかあそこでなく、あなた方のただ中にある。ただ中と言われても、私たちは私たちの間と思うかもしれません。それもそうです。でも何よりも私に神が来られる。そして私も神の国となる。神の王国となる。これが神の国なんですね。アーメンですか。イエス様を人が神の霊によって、この受肉された人の子でありながら、そこは神の国となられました。そして私たちにもその命を分け与えてくださったんですね。ですから神の国は、死んだ後とか時間的に遠いものでもありません。神の国はどっか遠くにあると、場所的、空間的に遠いものでもありません。今ここに神の国がもうやってきた、近づいたというのは、これはもう完了形なんでね。これから近づいて、そのうち来るというものではないんです。もう近づいてしまったということなんですね。ということは、ここも神の国にもうなっていったということです。でもそこにまだ完成はしてないんですね。敵が、それをサタンが認めずに、まあ、イエス様の十字架でも勝利は、敵の敗北は決まりましたけども、まだそれを、良しとせずに私たちを誘惑し、悪さをしてきます。私たちも、人生の、まあ、多くの部分をそちら側にまだ足を片足突っ込んでいるかもしれません。でも神の国は完成に向かっています。皆さん、先ほどマラナタと歌いました。今日からアドベント始まります。でもイエス様を待ち望むというのは、このなんか師走の、ね、12月だけじゃないんですね。もう日々アドベントなんです。これだけは真理ですね。これだけって他にも真理の御言葉を語っていますけれども、私たちは刻一刻間違いなく、今1秒前よりもこの今この瞬間、終わりの時に近づいているんですね。イエス様が、お迎えする、イエス様をお迎えするカウントダウンが進んでいるということですね。まあ、私たちそれを敵は何とかして止めようとします。でも近づいているんですね。そのこと信じられますか。アーメンですか、皆さん。あ んまりアメンじゃないですか。アメンですか。アメン。そうなんですね。私たちは本当にこの、まあ、クリスチャン教会の中にはこのアドベンチストって言われる人たちがいますね。でも私たちみんなアドベンチストです。イエス様を待ち望む者たちです。そしてこの天の御国の完成に向かう者たちです。その前にまず天の御国が始まったということ、ここに私もそのものとされた。今年のこの教会のテーマはイエスの中で一つになる。そしてイエス様が私の中に来てくださる。もうそれは一つなんですね。私はイエス様だ。別に私は偽キリストだということじゃないんです。皆さん自分がキリストだということを、この偽キリストだと思わないでください。皆さんは本当にキリストの一部なんです。ですからそのことを本当に大胆に私たちは宣言していく。まずイエス様ご自身が天の御国が近づいた、悔い改めなさいと言って、イエス様罪も犯していないのに、この直前ではヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けられた。悔い改めをですね、イエス様ご自身がしてくださったんですね。ですから私たちはイエス様が私の分まで悔い改めてくださったから、私は悔い改めいらないではなくて、イエス様が悔い改め、罪もないのにバプテスマを受けられた。ですから私たちも悔い改め、そして水のバプテスマを受けて、水から上がると何ですか、イエス様、天のが開けて御霊が鳩のように下って、これは私の愛する子、これに聞けと父の、天の父の声が聞こえました。ですから私たちも御霊を受けて、そして神の子供として喜び歩んでいくんですね。さあこの悔い改めなさい、天の御国が近づいた、悔い改める、向きを変える、方向転換する。じゃあどこからどこに変えていくんでしょうか。今日は、この後群衆っていう人たちが出てくるんですね。そして弟子という人たちが出てきます。私たちはただの群衆からキリストの弟子へと方向転換をしていく、悔い改めていくんですね。群衆この後出てきます。群衆は気が向いた時、イエス様のところに行くんですね。群衆は何か嬉しいことがあった時、あるいは大変なことがあった時はイエス様のところに、近くに行くんですね。でもそうでない時、なんとなく今は別にイエス様はね、神なしでも私は生きていけるかなっていうような錯覚を起こして、そういう時は離れていくんですね。これ群衆です。でも皆さん、初めは群衆かもしれません。そして今でも群衆かもしれません。でこれからも群衆だと思ってたかもしれません。でもイエス様はあなたを弟子にしたい、弟子を弟子として招かれるんですね。それがまず私たちの一番目の悔い改めです。群衆から、まあ、まず群衆になるということもそうですけども、群衆にもならない人たちもいますから、イエス様は、ね、ことを聞いても近づいていかない、ますます遠のいていく、そういう人たちもいます。まず群衆になる。でもこの群衆でずっといるところから弟子になっていくということです。ちょ、皆さん一応立ち上がってもらえますか。はい、ありがとうございます。で、悔い改め、向きを変えるって言いますか、右の人を見てください、はい、で今度左の人を見てください。ありがとうございます、はい、じゃあ座ってみましょう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今多分10人ぐらいの人が目を覚ましたと思うんですけども、はい、はい、それに皆さん付き合っていただいたということで、ありがとうございます。そうなんです。私たちは、向きを変える。そしてですね、向きを変える。もう一つは、私たちは、この下を見ることが多いんですね。下を見ていく。そこから、この天を見上げていくということです。皆さん、下見てください。天を仰いでください。これも一つの悔い改めです。そして大切な悔い改めなんですね。そのことが今日語られていきます。じゃあ一緒に見ていきましょう。4章の17節、今読みましたね。そして18節、イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、2人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。21節、 そこからなお行かれるとイエスは別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり二人をお呼びになった。22節彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。アメン。まずはじめにイエス様は何人の弟子を集められたか。ここで4人ガリラヤ湖のこの漁師魚を取って暮らしていた人たちを呼ばれました、まあ、魚を取っている人たちは、まあ、当時のユダヤガリラヤの人たちの中でも、まあ、そんなにこの裕福でない人たちであったようです。しかもこのガリラヤ湖っていうのはこの海面海のレベルよりも212メートルですかね、すごい低いところにあるんですね。でイエス様が育った同じなガリラヤのナザレという町はもう少しこの山登ったところにありますから、そこからもう低いところにあるんです。ガリラヤ湖、そこから流れているヨルダン川というのが一番低いところです。今持ってくればよかったですが、あの祈りの家ですね、あと皆さん行ってください。あの祈りに入って、悔い改め、あの向きを変えるとですね、あの入り口の方を向くと右側にですね、あのイスラエルのこの立体的な地図があるんですね。かなりこのデコボコしています。ヘルモン山は2800メートルもありますから、このとんがってるんです。でもガリラヤ湖とヨルダン川っていうのは一番くぼんでいるんですね。で視界などになると海面よりも400メーターぐらい低いというところです。でもその一番低いところにイエス様は一番高い天から来られて、そしてナザレも低いですけど、そこからさらに低いところにどん底に来られて、そこで何をしたか、弟子を集められたんですね。漁師たち、魚を取る人たちは、まあ、漁師って日本語だとね、漁師が鉄砲で撃ってさって、そういう漁師もいますよね。で多分そういう漁師はですね、上を見上げたり、ね、鳥を取るときには、あとこの横を見たりすると思うんです。でも魚を取る漁師っていうのは皆さんどこを見てますか？下を向いてるんですね、大体おそらく、ね、上を向いてる漁師ってあんまり魚を、ね、ちょっと本気出してない感じがしますよね、はい、下を向いてるんですね。一番低いガリラヤ湖で、そしてさらに下を向いていた漁師たち、彼らを、まあ、この時魚を取って、なかった、ペテロとアンデルは網を打ってたっていうか下向いてましたね。またヤコブとヨハネもこの網を繕ってたっていうのはやっぱり下向いてたと思うんですよね。お裁縫とかするとき皆さんそうですよね、伏し目がちになります。そういう弟子たちに声をかけて、彼らが悔い改め向きを変えたんです。眼差し、どこを見るか、下を向いて足元を見るのではなく、自分の足元とか人の足元を見るのではなく、天を見上げていく、主を見上げていく、そういう悔い改め、悔い改めを天の御国、もうその時にそれがもう天の御国に入ってますね。神の国に入ってるんです。上を見上げていく。私たちも自分や人の足元ばっかり見てるかもしれません。でも一緒に主を見上げていく、そういう神の国にもうすでに彼は入っていったんですね。23節から25節までご一緒に読みましょうか。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、神の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。先ほどはガリラヤ湖畔で弟子をまず4人集められたとありますね。イエス様は、何のために来たか、弟子を作って、そして天に昇られた後も帰られた後もその弟子たちに御霊は注がれて教会 となって主の民がイエス様を待ち望んでいく一つとなる神の国をこの地で作り続けていくために弟子集めをされました。今日群衆と弟子という話が出てきますけれども、今ここでは群衆が出てきましたが、皆さん先ほど先にまず弟子を集められたこと、これ大事なことです。イエス様はまず弟子を集められた、そしてその後に群衆を形成されたというか群衆が出来上がっていったんですね。何によったか、イエス様がこのガリラ全土をめぐってまず街道で教えたってあります。ということは安息日ごとに土曜日ごとにこのシナゴーグに行って、そして何をしたか、御国の福音を23節述べ伝えた、語られたんですね。それだけではなくて民の中のあらゆる病気とあらゆる患いを治されたとあります。まあ、これは安息日に街道で教えて、安息日以外の日にはまあ教えもされたでしょうけども、あの村々ででも病気を治されたのだと思われます。安息日にだけ療法をやったというのはことではないと思います。もう日々そうやって神の国を語り、それだけでなくて表していかれたですね。でこの後になるとこの安息日にも癒しの技をされます。そのことがきっかけになってイエスはけしからんと、神が安息日は働いてはいけないと、仕事してはいけないと言ったのに働いたということで、あいつを殺せという話になっていくんですね。でもこの時は街道で教えるだけでなくて病を治された。なぜかというと病気あるいは障害を持っていて、この、まあ、汚れた状態にあるということで一緒に礼拝できない、街道にも入れない、ましてやこのエルサレムの神殿に登っていって一緒に神殿礼拝できない、そういう人たちがこのガリラや全土にもいたわけですね。で彼らをただ病気が治って、私たちは、確かに病気やこのこう病んでいたりあるいは傷ついている状態よりは健やかで元気である方がいいと思うかもしれません。でもただ元気で何をするんでしょう。私たちはますます仕事やアルバイト働き詰めになるんでしょうか、ますます遊びほけるんでしょうか、ますます何もしないんでしょうか。イエス様は病気やこの病や傷を負って礼拝がままならない、一緒に礼拝できない人たちを一緒に礼拝できるように癒されたんですね。ここに2つの病の言葉が出てきます。民の中のあらゆる病気とあらゆる患いって出てきますね。あらゆる病気というのはノソスという、まあ、ギリシャ語、これはいわゆる病気病ですね。一般的ないろんな病でもわざわざあらゆる病気だけでなくあらゆる患いもって言いますね。同じことじゃないかって思うかもしれませんが、患いはもう少しこの広い意味があるようです。もともとはこのマラキアスという言葉、弱さとか柔らかさってあります。まあ柔らかいっていうと何か柔軟でいい感じもするかもしれませんが、まあ、つまりしっかりしていないということでもあります。でこれは、まあ、当時の病気というとおそらくいわゆるこの目に見てわかる体の病や あるいは障害だったでしょうけども、その目には見えないけれども、そして原因が当時はっきりわからないけれども心だったり脳だったり、あるいは思い煩い、何かにこの囚われて縛られてしまっていること、これがこの患いにあたる言葉ですね。イエス様その両方を癒されたということです。するとガリラヤだけでなくてシリア全土にも広がっていく。シリアというのはガリラヤよりもっと北の方です。今もイスラエル、ガリラヤの北の方には、レバノンとシリアが広がっています。でそこは、本当に内戦がこの続いて、また IS の活動も延長で、そして今はこのイランの勢力が入ってきて、本当に未だに大変なこの、戦いが続いているんですね。そして何百万人という人たちが今でもこのヨーロッパとか、まだレバノン、ヨルダン隣の国、そしてイスラエルにもこの難を逃れて避難しています。でもそれは今始まったことではないんですね。当時もこのシリア全土にはこのいろんな病んでる人たちがいた。さまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊、転換、中部の人など、 皆身元に連れてきたってありますから、自分自身で行ける人もいたでしょうし、行けない人たちは家族や仲間たちが連れてきてくれたんですね。みんな歩いて、救急車とかないですから本当大変だったと思います。でもそれほどまでにしてこのイエス様に癒してほしい、治してほしい、でイエスは彼らを癒されたってあります。そしてどんどん人たちが集まって、このエルサレムからも来たってありますね、25節。そして大勢の群衆がイエスに付き従ったってあります。皆さんどうですか、病院に行ってこの、まあ、処置してもらって、あるいは薬局に行って薬もらったら、まあ、家帰りますよね。元気になったんで嬉しいですって、そのまま病院とかね、薬局に残ってお手伝いをする人とかもう中にはいるかもしれませんが、私たちは今こう元気になったら、そこから離れてしまいます。でもみんなイエス様のところに来て癒されて健やかになったら、そこからもう離れたくない、帰った人もいたかもしれません。でも多くの大勢の群衆がイエスに付き従ったってあるんですね。イエス様から離れたくない、インマヌエル、神我らと共におられる、そして我らは神と共にいる、まだここではイエスが神であるということはみんな分かっていなかったかと思います。それを告白するのはずっと後、マタイだと16章になって、このペテロがあなたこそ生ける神の御子キリストです、この告白から始まりますね。それまではイエス様もご自分の子、人の子って言われて、力あるお方、でもこの方がメシアなのかキリストなのかということは、この後になって、みんな少しずつ感づいてきたことです。でもこの方から離れたくない、みんな何かを感じていたんですね。そして大勢の群衆が形成されました。ここで群衆とまた4人の弟子たち、まあ、この群衆の中から弟子となる者たちも現れていったかもしれません。この後10章のところでイエスは12弟子をこの呼ばれたとあります。でこの群衆と弟子、5章の1節2節をご一緒に読みたいんですね。今日はこの2節、3章の水君の前のところまでご一緒に見ていきたいと思います。5章1節2節、この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われたとあるんですね。まずこの2節でイエスは口を開き彼らに教えてってあります。この彼らって誰なのか、日本語ではあんまりこの彼とか彼女とかって言わないですよね。多分中学英語で he とか she を彼彼女って訳すことを教わらなかったら、私たちはあんまり彼とか彼彼女とか言わなかったと思うんです、普段の生活では。でもこの聖書の原典ギリシャ語ヘブル語も代名詞いっぱい出てきます。そうすると誰を指しているのかというのがはっきりしないこともあるんですね。基本的には直前のものを受けますから、ここで彼らって男性複数で書かれていたら、その直前には前の説を見ると弟子たちっていうのが直前にあります。あれ言語でこの順番かな、多分そうですね、弟子たち。でも、だからそうすると群衆ではなく弟子たちに教えて言われたのかかなというふうに、まず素直に読んでいくと、この5、6、7章の3章の説教っていうのは、群衆もいっぱい来てたけども、その中でも特に弟子たちに語られたものかなっていうふうにも読めるんです。ところが7章の28節ですね、ちょっと上に7の28って言ってください。小節っていうところをですね、横に行くと、まあ打ってもいいです、はい、で28ですね、ありがとうございます。7章の28節、3章の水訓説教終わりました。でイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたってあるんですね。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。群衆が驚いたってありますから、群衆も聞いてたってことですね。まあ弟子たちが身元に来たって、弟子たちが最前列にここに小川家みたいにいたかもしれませんけれども、その後ろの方にも群衆がいっぱい、何百人か何千人か分かりません。三条の 水訓の山っていうのがあるんですね、ガリラヤ湖に今でも。でそこは、まあ、山というか丘のような感じです。100メーターもあるでしょうかね、あの100メーターぐらいあるかな、でそこもこの間イスラエルに行った時にこのルートに入っていたの で私はまあ12月からこのメッセージ、まあ、11月かな、シリーズをしていこうと思って、あ今回じゃあそれは山上の水訓の山に行った時に神様は何か与えてくださるだろう、楽しみにしていたんですね。そしたら時間がなくて山上の水訓の山だけ行かなかったんですね、はい、でもこれも何かあるだろうと、神様は何かこれだけスキップしたりパスしたりということがありますね皆さん。そうしたらそれが何か大事なことかもしれません。聖書に書かれていることもありますけども、聖書にいやこれは書かれてておかしくないのにこれだけ書かれてないということがあったら、それが大事なことかもしれません。で、この山上の水訓、そこには、まあ、なだらかな湖面に向かって湖畔に向かって丘が続いていますので、群衆大勢きっと話聞けたと思うんですね。山に登るとイエス様大きな声で語られたと思います。弟子たちが最前列にいて、でも群衆も一緒に聞いていた。でその中からもっと聞きたいと言って、この前に最前列に移動してくる、まさにこの弟子に、私も弟子になりたいという者たちもいたと思います。でもイエス様はこの弟子をご自分の方から呼ばれるんですね。当時はこの逆なんですね。弟子の方からこの師匠のところに、先生のところに行って、私を弟子にしてくださいと言ってこのラビのところに行ったりするのが常だったようです。でラビも、まあ、弟子するものは拒まないと、まあ、今のラビもそうかもしれませんね。でもイエス様だけはご自分から選ばれた。そしてそれはあなた方が選んだのでなく、私が選んで立てたと御言葉の通りなんですね。これが神の国、この世の習わしとは違う。いや私たちは本来みんな神から選ばれて、まあ、今日いや私はでも自分で選び取ってここに来たんだという方もおられるでしょう。実はみんなそうかもしれません。本当にいろんなことがある中で私たちは上乾きを持って本当に進み出てまいりました。でもそれも神様が選んで私たちを来てくださった。今日ここにいることだけではありません。私たちが本当にイエス様の信仰をいただくこともそうです。この群衆にもイエス様は語られた。そして一節、この群衆を見てってありますね。このもう一回五章の一節に戻ってください。章っていうところの隣の矢印をですね、左ですね、はい、3回クリックすると、はい、五章一節に行きます。この群衆を見てってあります。弟子たちを見たんじゃなくて群衆を見たんですね。大勢の群衆がイエスに付き従った。本当に憐れまれたんでしょうね。そして、彼らにもう癒されてるんですよ。もう健やかになってるはずなんです。これ以上何をするのか。でも皆さんもう一度思い出してください。私たちが癒されるのは何のためか。それは礼拝者になるためです。弟子になるためです。御言葉をみんなと一緒に聞けるようになるためです。ですからイエス様は癒された者たちに御言葉を語り始めるんですね。礼拝者に。でもこれは御言葉を聞くということがそもそも礼拝です。イスラエルに行くともう礼拝といってもですね、この、まあ、あまりこのメロディーらしいメロディー この賛美か歌とか、あんまりないんですね。ひたすら御言葉をこの読んでいると。シナゴーグでもそうなんですね。でそれがもちろん歌もありますけれども、歌も結局御言葉を、味わい歌っていく詩編の歌なんですね。ですから何かというと、礼拝というのは御言葉を聞くことです。また御言葉を宣言していくことです。イエスは山に登った。確かに山に登らないと声が通らないとか、みんなが見えないとか、みんなの方からもイエス様が見えないとかいうことはあったと思います。でもこの山に登り、この実際まあイエス様がされたことをが記録されていますけれども、でも聖書はこういう一つ一つの 言葉がです、ね、何気なく書かれていても非常に大きな意味を持ったりするんですね。山に登るというのは高いところに行かれるということです。皆さん今どこにいますか？イエス様たち群衆はどこでしたっけ？高いところですか？ん？さっきどこにいると言いましたっけ？ガリラヤ湖畔ですよね。一番低いところですよね。そこのから川が流れ着く視界というのは世界で一番低いところですね。一番世の中で低いどん底にいるところから山に登られた。するとこの弟子たちも身元に来た。群衆も近づいてきたわけです。下ばっかり見ていた。さっきまで魚を取ってこのガリラ湖の下ばっかり見ていた弟子たちが上を向いて一緒に登っていったってことです。低いところから引き上げられていったってことです。私たち終わりの時の景気を待ち望みますけれども、この時すでにある意味で私たちが引き上げられていく景気がもう起き始めたということです。これが悔い改めです。悔い改めというのはこの何か思いだけではありません。右から左にまた下から上に、私たちがこの地上のことばかり足元ばかり見ていたところから天の生活を見上げて、そして天の生活をもうここから送っていく、これが山に登りみんなもついていったということです。ですからイスラエルで一番高いそのヘルモン山がこの北の端なるシオンの山は大王の都、天のエルサレムに一番近いシオンを表すものとしても言われているんですね。山に登る、天に登る、そしてお座りになるととあるんですね。今日は最後この座ったという御言葉に注目して、いきたいと思うんです。皆さんもさっきあの立ってください、座ってくださいってしました。毎週そんなことをやるわけではないので、信じてください。でも座るというのはここでは単にイエス様がそこら辺にあったこの石に腰をかけたという意味ではないんですね。せっかくなんで私もこう座ってみたいと思います。これカホンとか座っちゃっていいですか？あ、いいですか、はい、ありがとうございます。はい、はい、みんな見えますか？立ってた方が見やすいですか？まあ、でもちょっとあえて座っていきたいと思うんですね。この、お座りになるとっていうこの座ったという言葉ですね、まあ、今日 の、 メッセージ の、 修法の下のところにもいくつかの箇所を挙げてあります。これは何かというと全部この座ったということが書かれているところです。まずマタイの13章48節、13の48を見てみましょう。聖書を持っている方はぜひ印でもつけてください。13の48、一緒に読みましょうか。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。これ何かというと前の節47節にまた天の御国は、マタイの13章は天の御国はこういうところだというのはイエス様が多くの例え、種まきの例えをはじめ真珠とかいろんなことで天の御国を紹介してくださっている、その話です。で、地引き網のようなものだという話のところで、地引き網がいっぱいになると岸に引き上げ座り込むってあるんですね。そして、良い魚と悪いものをこの分けるという、これは終わりの時のことを表しています。終わりの時にイエス様がこの座る、何でしょうか、王として戻られる、まあ、大祭司としてまず来られたイエス様は大祭司として十字架で息を引き取られ、そして神殿の聖所の幕が裂けた。これはもう大祭司との距離が、なくなったということですね。大祭司と神と私たちのが一つになったということです。そしてイエス様はもう一度戻られる、この王としてこの天の御国この世を完成されますけれども、その時に王座につくこの世の終わりのことを指しています。そして裁きが始まるんですね。羊とヤギを分けるように、ここでは地引き網の良いもの悪いものを分ける、これは神の王座を御座を表しています。同じマタイの19章28節を見てみますと、19の28、 これも見てみましょうか。読んでみましょうか。19-28。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。アメン。世が改まって人の子が栄光の座につく、この世の終わりにイエス様が、御子が王座につくときは、イエス様だけでなくこの弟子たちも、これは弟子たち、十二弟子に語られています、弟子たちも一緒に十二の座についてイスラエルの十二部族を裁く、弟子たちも私たちも共にイエス様の御座につく、これも王座のことを語っているんですね。20章の21節、今度はですね、その王座に座りたい、座らせてほしいという話が出てくるんですね。20章の21節、20節から読みましょうか。20章20節。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいと言ったんですね。皆さん、ゼベダイの子たち、ヤコブとヨハネ、さっきガリラヤ湖畔で船も父も捨てて、イエスに従ったってあるんですけど、母は捨ててなかったんですね。母は十字架の直前までイエス様のところに一緒についてってですね、しかも、ね、可愛いこの二人の息子をどうぞイエス様終わりの時にはあなたの王座の隣に座らせてください、そのようにお言葉、確かな約束を保証してくださいって言ったんですね。この座るという言葉、つまりやはり神の御座ですね、に私たちも息子たちを一緒にということです。25章の31節、もういくつかで終わりますけれども、見ていきましょう。25章の31節、はい、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。この位につきますというのが座りますという言葉ですね。これも終わりの時の神の御座です。そして26章の36節、これはちょっと違う感じのところですけれども、でも同じ座るという言葉が使われています。26章の36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに祈って、あそこに行って祈っている間、ここに座っていなさいと。これはイエス様が弟子たちに座っていなさいと言われた言葉ですね。さあ、これまでは徹底して座るというのは、このイエス様が座られる神の御座、王座、そして私たちもそこに共に座らせていただけるというものでした。でもここでイエス様はこの十字架を前にして、私がゲッセマネ、あそこに行って祈ってる間、あなた方はここに座っていなさい、弟子たちに言いましたね。でも皆さん、どうでしょう。イエス様だけがゲッセマネで血の汗を流して祈られて、その間座って何をしてなさいって言ったんですかね。今座ってちょうどお疲れの方もいらっしゃるみたいですけども、座って寝てていいよって言ったんですか。座って何するんですか。だべってなさいって言ったんですか。座って、私がイエス様が眠らないように、もし眠ったら起こしに来てくれって言ったんですか。何でしょう。ここに座っていなさいとしかイエス様はあえて言いませんでした。でもそれは何するんでしょうか。皆さんだったらイエス様から言われて座って何しますか。祈りますよね。そうなんです。この座るというのは先ほどまでの座ると同じです。ゲッセマネの祈りというのも、もうイエス様はもう座るどころかひれ伏して祈ってますね。でもそこであなた方はこの私と一緒に王座に座って、でそこでなんかこののさばってるんじゃなくて、一緒に神 国を祈っていくと。ですから私たちこの祈りの家で祈るというのは神の王座に一緒に着座しているということです。そこで何をするのか、今イエス様天の御座で、天の父の右の座で何をされてますか。いや十字架ね、大変だったとね。で今はもうそこからも解放されてって、何かあのお茶でも飲んでるんでしょうか、ね、もちろん天の父とこの親しい交わりをしながら、今もまどろむことなく私たちに取りなしに乗っておられるわけですね。悔い改めるように天の御国にみんなで入り、その完成に向かってその道を歩み続けることができるように祈っておられるわけです。私たちにもここに座って祈ってなさいということです。ですから私たち座ってひざまずいて祈るとき、まあ、立って祈るときもそうですけども、そこは神の王座に一緒についている、イエス様が祈っていると同じように私たちも祈っている。主の祈りをするときもそうです。でもどんな祈りでも私たちは神の王座についている。マルコの最後16章19節もイエス様がこの昇天されて、そして天の御座に着いたという言葉、座っているという言葉です。使徒の2章3節を見たいですね。使徒の2章3節、使徒の働きの2章3節、ご自分の聖書ある方はぜひ開いてください。2章3節、まあ、いろんな訳があるかもしれませんけれども、この新改訳の3版ではですね、2章3節をご一緒に読みましょうか。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったってありますね。森田さん、一番新しい新改訳はやっぱりとどまったですね。とどまったと訳されてます。これ同じ座ったっていう言葉なんですよ。皆さん、ペンテコステで聖霊様が私たちのこの先ほどと同じ座って祈っていた、祈って天の御国を、イエス様を待ち望んでいた、聖霊を受けることを待って祈っていた、そういう一人一人の上にとどまったというのは座ったということです。それは何ですか。王座につくということですよね。神が、つまり私たちが神が座ってくださる王座とされたということです。神の御座にされたということです。そしてもうそこから、離れることありませんから、もう他の誰かがイストリーゲームのように違う方がまた座るということはありませんから、私たちはイエス様の、まあ、お尻の下に敷かれて、でも嬉しいですよね。皆さん、もういえこの主の御座とされたんです。聖霊様の、まあ、神の宮、神にお住まいいただく神の宮という表現もありますけれども、とどまったと、座ってくださったということです。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちは神の王座にされた。そして私たちもそこに一緒に座る。王家の一員とされたわけです。さあ、この最後にですね、黙示録の3章21節、ここにも新約聖書一番最後ですかね、この、座ったという表現が出てきます。黙示録の3の21、ご一緒に読みましょう。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。アメン。この勝利を得るもの、これは最後ラオデキアの教会ですけど、7つの教会に働いています。7つということは完全すべての教会です。すべての主の民です。私たちは勝利を得るもの、勝利を得てどうするんでしょうか。イエス様が得た勝利を共に得て、それはイエス様と共にイエス様の座につく、王座につくんです。座って、まあ、なんでこの座ったばかり見ていたかというと、この山に登ってイエス様がそこに座って、そして山上の水訓をメッセージを語られたということです。御言葉、つまりこれは王座からのメッセージなんです。そして一緒に座っている私たちも神の王座にやがてつくもの、いやもうすでに招かれているもの、もう神の王座とされて、もう私たち聖霊がなりましたから、聖霊を受けても受けなくてもいいじゃないかってこの間まで思っていた方も、いや今まで思っていた方もいるかもしれません。でも聖霊を受けなければ私たちは神の王座に、イエス様に座っていただけない、 ないですね。で、聖霊を受けたら私たちは聖霊がとどまる、つまり座っていただく、なんと光栄あることでしょうか。でも皆さんどうですか、今座っている椅子、まあ、今日皆さん選んでそこに座られたか分かりませんけれども、なんかそこにものすごいこの汚れがついてたりとか、ベトついてたりとかで嫌ですよね。私たちがでもどうでしょう、聖霊様に、神様ご自身に座っていただく椅子である私たちがベトついてたり、何か汚れ汚れを持ったままだったり、それでもイエス様は座ってくださるでしょうか。まあ、愛あるお方ですから。でもイエス様は私たちを本当に清めて、私たちがきれいな椅子となって座りたいと願っておられます。そして私たちはこの一人一人が一人一人にとどまったとありますけれども、バラバラな椅子がたくさんあるんじゃないんですね。私たちは一つの御霊によって一つの御座とされて、そして一人の唯一の主が私たちに座ってくださる、そのような椅子の、まあ、パーツ一部であります。椅子の背もたれかもしれません、椅子の足かもしれません。でも私たちはみんなでイエス様に安心して喜んで座っていただく、そのような神の御座なんですね。と、そんな素晴らしいものだと自分のことは思っていなかった、いや聞いても信じられなかった、そういう皆さんが今日私も喜んでイエス様をお迎えしよう、聖霊様に座っていただこう、主と共にその王座に座らせていただくものとなろう、そのようなこの天の御国に入っていくとき、それが悔い改めです。生き方が変わります。皆さんの人生が今日からこの天の御国の人生を共に歩んでいくアドベントが始まっていたことを心から祝福いたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちガリラの漁師たちのように下ばかりに向いていた私たちが頭を上げようと、私たちは天を仰いで、そしてあなたに座っていただく、あなたと共に王座につくものとされました。そしてイエス様、あなたは口を開き、権威を持って、王の権威を持って御言葉を語ってくださいました。私たちは、パンだけで生きるものではなく、神の口から語られる一つ一つの言葉で生きる、イエス様がこれからその口を開いて、私たちにそのメッセージを語ってくださいます。来週からの礼拝でも受けますけれども、私たちが今日も明日も日々この三条の説教、そして、本当に全ての御言葉を本当に聖書を開いて受けていくものとならせてください。その御言葉によって生きていく、その御言葉によって清められて、本当に聖霊様に安心して座っていただく御座となりますように、私たち今本当に悔い改めを持って、そうでなかった生活を手放して、あなたの御国の民として歩み始めます。感謝します。祝福してイエス様のお名前で祈ります。アメン。